特集1、関東大震災から100年、大切な命を守るため日頃の備えを万全に。今から100年前の9月1日、関東大震災が発生しました。東京都では震度6を観測し、関東を中心とした被害規模や社会経済的なインパクトは極めて大きかったと言えます。突然起こる大地震。自分と大切な人の命を守るため、日頃の備えを万全にしましょう。これまでに国内で発生した大地震。関東大震災。特徴、発生が昼食準備時間であり、火災の被害が甚大。発生日時、1923年9月1日午前11時58分。地震規模、マグニチュード 7.9。死者、行方不明者数、約10万5千人。全壊、全焼住家数、約29万棟。阪神・淡路大震災。特徴、ライフラインの寸断や家屋の倒壊の被害が甚大。発生日時、1995年1月17日、午前5時46分。地震規模、マグニチュード 7.3。死者・行方不明者数、約5500人。全壊・全焼住家数、約11万棟。東日本大震災。特徴、津波による被害が甚大。発生日時、2011年3月11日午後2時46分。地震規模、マグニチュード 9.0。死者・行方不明者数、約1万8千人。全壊・全焼住家数、約12万棟。本市でも南海トラフ地震と呼ばれる大地震がいつ発生してもおかしくありません。最大震度が6強で、建物やライフラインの被害が甚大になると想定されます。また、沿岸部の津波被害が深刻となり、本市への人材や資機材の応援が不足し、復旧作業が遅れると予想されます。関東大震災の被害規模を示す写真が4枚あります。丸1、東京文部省の物寂しい焼け跡。丸2、横浜海岸通りの震災以前の群衆。丸3、横浜震災後、南太田付近が焼け野原になった様子。この3枚は、防災科学技術研究所所蔵。丸4、消火活動の様子。国立映画アーカイブ所蔵。あなたは備蓄していますか？東日本大震災の避難経験を踏まえ、ここでも備蓄しています。高橋優子さん、生駒町在住。顔写真とともにコメントが紹介されています。私は当時、宮城県石巻市に住んでいて、在宅避難をしました。農家なので、たまたま農作物の蓄えがあったり、近所に井戸があって、水を利用させてもらったりして、避難生活を何とか乗り越えられましたが、それがなかったらと思うと恐ろしいです。備蓄の大切さを痛感しました。今は豊田市に住んでいますが、水は2リットルのペットボトル30本を家に、6本を車に置いています。また、レトルト食品などの食料品はもちろん、水が使えない状況に備え、紙皿やラップも数多く保管しています。 そして停電すると冷蔵庫も使えません。冷凍していたものを食べる際に便利だったのがカセットコンロ。特に準備しておいてよかったと感じたものです。食料品も備品も揃えています。奥真由美さん、宇根部東町在住。顔写真とともにコメントが紹介されています。数年前、子供が通う子供園で掲示されていた豊田市のハザードマップを見ました。なんと、私の家の地域が赤色に。予想震度6強、液状化危険度が極めて高い。地震が今来たらという不安と恐怖から備えをしようと決めました。非常用持ち出し袋に始まり、携帯トイレ、寝袋、エアーベッドなどを買い揃えています。食料品や飲料水は買い溜めて、時折賞味期限を確認しては、消費、購入を繰り返しています。子供と一緒に美味しく楽しく備蓄しています。関連の備蓄の写真が2枚あります。日常食を備蓄食品に。皆さんが備蓄と聞いて思い浮かべるのは非常食ではないでしょうか。そして普段食べないものを買うのは気が進まない。美味しくなさそう。と思って非常食の備蓄を先延ばしにしていませんか。そこで日常食を備蓄しながら消費するローリングストックという方法を紹介します。ローリングストック。日常食を多めに買い置きし、消費した分を買い足すことで、常に一定量が備蓄されている状態を保つ方法。ポイント。日常で買っているものなので、様々な利点が3つあります。1、費用や時間の面で普段の買い物の範囲でできる。2、買い置きのスペースを少し増やすだけで済む。3、馴染みのあるもの、好みの味で揃えられる。最低3日から1週間分かける人数分を備蓄しましょう。少し多めに買い置き、古いものから消費、消費した分買い足し、この3つのことを繰り返して行うように、循環の矢印がついたイラストがあります。こんなものも必要です。持病のある人、高齢者は、常備薬、主治医連絡先を書いたもの、お薬手帳、入れ歯洗浄剤など。乳幼児がいる家族は、離乳食、粉ミルク、授乳用ケープ、紙おむつ、お尻拭きなど。非常食やその他、備蓄必需品を揃えた防災コーナーを設置しているスーパーがあります。日常の買い物ついでにチェックしましょう。もしもの時の避難のこと。避難経路を確保、家具の固定。落下しやすいものをなるべく置かない。寝室や子供部屋は特に安全に。窓や家具に使われているガラスに飛散防止対策をする。倒れても避難経路を確保できるような家具の配置にする。高齢者世帯等を対象に家具固定物品の支給や貸し出しを行っています。詳細は自主防災会や防災対策課にお問い合わせください。食器棚に災害を想定して、L 字金具、ガラス飛散防止フィルム、滑り止めシート、留め金をつけたイラストがあります。避難先は避難所だけではない、分散避難の考え。地震が発生したとき、本市は災害リスクに応じて、緊急避難場所 を解説します。しかし、避難所に向かう方がかえって危険となる場合は、そこに避難する必要はありません。状況に応じ、適切に避難できるよう、他の避難先の選択肢も考えておきましょう。東日本大震災の避難経験者、高橋さんの話。震災発生時、私の家は災害リスクが低かったので、在宅避難を選択しましたが、私の友達は避難指示を受け、避難所に移動しました。しかし、一番近くの避難所は人で溢れかえり、友達は他の避難所を探したそうです。皆さんも避難所を二つ以上把握しておいた方が良いと思います。また、車中泊を選択した友達もいました。一人で一週間ほど車の中にいたそうです。体のあちこちが痛くて辛かったようですが、たくさんの情報をカーナビで見たテレビニュースから得ていたのは安心感につながっていいなと感じました。だから私はいつか車中泊をしなければならない事態に備え、よく車のガソリンを満タンにしています。在宅避難、親戚・知人宅への避難。自宅付近の災害リスクが低い場合は、自宅で安全を確保しましょう。また、親戚・知人宅の方が災害リスクが低い場合は、そちらに避難しましょう。車中泊避難。近年、車中泊避難を選択する人が増えています。平成28年、熊本地震の時には、6、7割の人が車中泊避難をしたと言われています。メリット。建物倒壊から身を守れる。プライバシーを守れる。密を避け、感染症対策ができる。注意。エンジンをかけっぱなしにしない。一酸化炭素中毒に陥らないよう、寒い時に使う服や断熱材などの準備をしましょう。長い時間、同じ姿勢を取り続けない。エコノミークラス症候群を発症しないよう、座席を水平にし、体を動かす空間を確保しましょう。エコノミークラス症候群とは、窮屈な場所に長い時間同じ姿勢でいることで、血の流れが悪くなり、血管に血の塊ができて、肺の血管を詰まらせてしまう病気。詳細はこちらの QR コードがあります。問い合わせ防災対策課、電話346750、ファックス346048、E メール bousai@city.tyota.aichi.jp。 あなたの木造住宅の耐震性は大丈夫？阪神・淡路大震災では、家屋の倒壊による人的被害が甚大でした。倒壊した瓦礫が道を塞いで、避難や救助の妨げとなり、被害が拡大しました。また、昭和56年以前の建築基準法の旧耐震基準により建築された住宅の約 64% が大きな被害を受けた。昭和57年以降に建築された住宅は約 23%。ことから、特に昭和56年以前の住宅の耐震化が重要です。あなたの木造住宅は大丈夫？簡単耐震チェック。木造住宅で次の10項目のうち、3つ以上当てはまる場合は、耐震診断員や設計した建築士などにご相談ください。1、 建てたのが昭和56年5月以前。2、床下、床上、浸水、火災、車の突入事故、大地震、崩落などの災害に遭遇した。3、建築確認などの必要な手続きを省略して増築した。4、老朽化している。腐ったり、シロアリの被害があったりして不都合が生じている。5、平面が L の字、T の字など複雑になっている。6、一辺が4メートル以上の吹き抜けがある。7、2階外壁の直下に1階の内壁または外壁がない。8、1階外壁の東西南北各面のうち壁がほとんどない面がある。9、屋根材が和瓦、洋瓦など比較的重いもので1階に壁が少ない。10、基礎が石、コンクリートブロック、鉄筋が入っていないコンクリートで作られている。出典、誰でもできる我が家の耐震診断。国土交通省住宅局。これらの項目を表す図があります。補助制度があります。昭和56年5月以前に建築された木造住宅について、耐震診断や耐震改修工事などの費用補助があります。耐震診断、無料。耐震改修、最大100万円。耐震シェルター、防災ベッド購入設置、最大30万円。除却。耐震性がないという診断を受け、住宅を取り壊すことにした場合、最大20万円。耐震シェルターのイラストと防災ベッド、防災学習センターで常設展示の写真があります。補助制度を利用した場合、費用はどのくらいになる？以下は補助制度を利用して耐震改修などをした3事例です。建築年、構造回数、延べ床面積、方法、費用額、内補助金額、自己負担額の順に読みます。昭和52年、木造2階、130平方メートル、耐震改修工事、152万円、内補助金額100万円、自己負担額52万円。昭和45年、木造平屋、80平方メートル、耐震改修工事、141万円、うち補助金額100万円、自己負担額41万円。昭和37年、木造平屋、82平方メートル、シェルター設置、38万円、うち補助金額30万円、自己負担額8万円。費用や工事方法などを耐震診断員に相談できます。まずは建築相談課にご連絡ください。詳細はこちらの QR コードがあります。問い合わせ、建築相談課。電話346649。ファックス346948。e メール keikan@city.tyota.aichi.jp